恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただいて、すぐに御言葉を味わいましょう。天の父様、あなたの生ける命の御言葉を今日も開き読むことができますことをありがとうございます。2000年前に書かれた御言葉が、しかし信仰を持って渇きを持って読むとき、御霊が今生きる御言葉として私たちの心の中に語りかけ、私たちの生活を作り変え、私たち自身を作り変えてくれることを信じてありがとうございます。どうか他の人の知らない天からのマナ、あなたの御言葉を今日心から喜んでそれを味わうことができるように、どうぞ一人一人が主よお語りください、しもべは聞いていますと、あなたに対する渇きを持って今日聞くことができるように、語る者を憐れみ十字架の陰に隠して、一人一人が主が語っておられると本当に捉えることができるほどにあなたが迫ってください。感謝し期待して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。今日のところでイエス様は最後の結論の部分、50節、マルコ9章の50節の一番最後で、そして互いに和合して暮らしなさい、このように一連のメッセージを結論付けられました。国と国、民族と民族、人と人との間の争いの芽は摘んでも摘んでも果てしなく出てきます。このような戦争の行われている、そして私たちの国日本もどう見てもこの戦争に大きく関わっている、こんな時私たち自身本当に大きな関心とまた痛み祈りを持って過ごさせられていますが、聖歌の621番にアロハへの、あのメロディーの、賛美があります。汚れと争いはいつの世にか急乱、平和の君イエスの来たりたもうまで耐えじ、激しき戦いはいつの世まで続かん、作られし者皆見栄えの世を待てるに。本当にいつの世まで、いつまでこれは続き、一体いつ終わるのでしょうか。主よ説く来たりて世界を治めたまえ、御民は忍びて御世を待てり。今も全国でまた全世界で反戦のですね、いろんな動きデモなんかがなされていますけど、平和運動に熱心なですね、ある二人のご婦人がいたそうです。ある日この二人はですね、プラカードを持ってデモに参加しまして、戦争反対をですね、叫んで訴えて、その日ですね、たくさんの人がそのデモに参加したので、二人はですね、とても喜んで満足してこう帰っていったそうです。ところが帰り道でデパートの前を通りかかりますと、そこにバーゲンセールのですね、この看板があったのでですね、二人は、その売り場に駆け込んだそうです。そして、気がつくとこの二人は夢中で同じセーターをですね、引っ張り合っていたっていうんですね。平和の君、イエス様、その弟子たちが平和を知らないで、先週見たところ、一体誰が一番偉いのかと議論をし合い、お互いの足を引っ張り合い、虚栄に走っている姿を見せられました。聖書は虚栄に走ることがなく、他の人のことを考え、互いに他の人を自分より優れたものと見て、決して他の人を蔑み、拒んではならないことに小さいもの、弱いものを受け入れなさいと語ってくださったのです。それが37節。そうしますと、今日のところです。ヨハネが得意げにそこでイエス様の言葉を遮るかのように口を挟んできました。ヨハネがイエスに言った、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。37節でイエス様は受け入れなさいということを語られたんですね。 何度も何度もこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。まあ、誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。イエス様は何度も受け入れなさい、受け入れなさいとこう語られた、そこにヨハネは口を出して、でもイエス様、こんな場合には受け入れなくてもいいんでしょ？いや、いいんですよね、とですね、相槌を求めるかのように、ヨハネが言ったのです。ヨハネは自分がてっきり褒めてもらえると思ったんですね。何を言ったんですか？弟子たちは、悪霊を追い出し、病気を癒すことのできる権威を与えられていたにもかかわらず、しばらく前見たところですね。いくら一生懸命悪霊を出ていけと言っても悪霊が出ていかないで、大恥をかいてしまうというですね、そういう出来事があります。ところが、なんと、弟子たちが全然見も知らない人が、悪霊に向かって、イエスの何よって命じる悪霊を出ていけと叫んだらですね、悪霊が出て行ってたんですね。この時、ヨハネはどう考えるべきだったでしょうか。ああ、私たちはできなかったのに、この見も知らない人だけども、この方もイエス様のお名前を使って命じたら悪霊が出ていく。ああ、よかった。感謝だな。本当に感謝ですと、感謝するかと思ったら、ムカーっと来ちゃったんですね。一体あなたは、誰の許しがあって、イエスの名を使ってるんですか？はい。実は、私もイエス様を信じるものです。あなた方が以前にイエス様のお名前で悪霊を追い出しているのをよく見てきました。そこで私もイエス様を信じて、イエス様のお名前によって悪霊を出ていけと言ってみたところが、悪霊が出ていくんです。とんでもないやつだ。一体いつお前は私たちの仲間に加わったんだ？いえ、お前たちは私たちの仲間ではない。今後一切イエスの名によってそんなことをしてはならない。と、その人をですね、もう、ケチョンケチョンにけなして、その人はもう、はい、わかりました。ごめんなさい。すいませんでした。とですね、謝ったんでしょう。ヨハネは、意気揚々と、ああ、いいことをしたとですね、そのことを考えたんです。私たちだけが、私たちこそ、本家本元、先輩特許を持っている。イエス様ののれんを守った。モグリの横行は許せない。そんな気持ちでですね、とくとくとイエス様に報告をしたんです。ところが、褒められると思ったら、逆にイエス様はヨハネをたしなめるのです。しかしイエスは言われて、やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。ヨハネはこのところで、本当に狭い心、寛容でない心、すぐに仲間で群れてしまって、仲間以外のものは、自分たちの仲間ではないっていうことで、非難し始める党派心を表してしまったのです。このヨハネの姿は、私たちにとってもおなじみの争いを生む性質です。私たちはどうしてもすぐに自分と同じ意見、自分に同意してくれる、そういうですね、仲間を作って、群れたがる、固まりたがる性質を持っています。そして、そのように群れができると、仲間ができると、仲間内で、私たちこそは絶対だとですね、してしまいやすい性質を持っている。自分たちがどんなに大きな思い違い、過ちをしているかもしれないとはですね、考えないで、しかしこうした自分たちは絶対だ、間違ってはいないとするですね、性質っていうのは非常に危険です。教会すらこうした傾向に陥ってしまうことがあるんですね。私たちの教会こそ正しい教会だ。私たちのこの教会はもう間違わない教会だとですね、教会を愛するのはいいんですけど、自分たちの教会こそって言い始めると危ないんですね。確かに自分たちの教会に対する 一つの感謝とか、また理解を持つべきですけど、しかし、いつでも自分たちの仲間なり、自分たちの教会が基準になって、そうでない教会、そうでない信仰を持っている、そうでない礼拝の仕方をしている、そうでない仕方をしている教会を見るとですね、いつでも自分たちを基準にして、ああ、あそこは間違ってる、ああ、あれは違うとですね、裁いてしまいやすい。自分の立場、自分の考え、自分の信仰っていうのはしっかり持ちながら、しかし、いつでもそうやって持ちながら、私は間違いやすいものです。絶対ではありません。本当にですね、そう考えるべきなのに、決して私には誤りがないとですね、主張し始めると、実はそれは肉の姿になってしまいます。ここで出てきたヨハネ。このヨハネともう一人兄弟ヤコブ。この二人は兄弟で、兄弟してですね、一つのあだ名をもらってました。雷の子。ボアネルゲっていうですね、あだ名をもらっていたのです。まあ、よくも、ふさわしいあだ名をつけたものだと思うんですけど。まだ外の天気は穏やかですけど、天気予報では、この午後から皆さんが家にたどり着いた頃から、きっとですね、荒れてくる、こんばんは、すごく荒れるっていうことですけども、昨日のような天気から突然ですね、すごい荒れる台風のようなですね、天気に変わる。この二人はですね、まさにそういうですね、今晴れてるかと思うとですね、突然ですね、ピカッ、ドラドラドラドラとですね、もう突然怒り出すっていうですね、そういうですね、性質を持っていたんですね。そしてその姿をよく見たですね、弟子たちが、まさに雷さんみたいだってんで、ボアネルゲ。周りの人々はですね、こう、ビクビクするような、そういうですね、恐れさせるような気質を持っていたみたいです。自分たちの仲間でないものが悪霊を追い出しているのを見て、激しく責めてですね、やめさせる。この止められた人っていうのは震え上がったでしょう。そしてこのヨハネの前ではですね、本当に萎縮してですね、もう立ち上がれないほどやられたわけです。同じようなヨハネの性質を表す出来事が、ルカによる福音書の9章にも出てきます。ちょっとそっちも眺めておきましょう。ルカによる福音書の第9章。51節から。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出されて、彼らは行って、サマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。イエス様とその一行が今十字架の道エルサレムに向かってですね、まっすぐにこう進んでいかれる。その途中でサマリアの町を通っていったって言うんです。はじめサマリアの人たちはですね、あ、イエス様と一行が来てくださるって言うんで、もう喜んでですね、お迎えしようとしたようです。ところが、よく話を聞くと、私たちの町に来るのが目的じゃなくて、イエス様はただエルサレムに行く途中で、たまたまこの町に立ち寄るだけだっていうことを知ったときですね、ムカーッと来ちゃったんです、サマリアの人たちも。なんだ、私たちは、ただ目的としてここに来るんじゃなかったのか。それとですね、彼らはむくれてしまって、イエス様一行をですね、歓迎しなかったわけです。サマリア人の人たちもそうですけど、でもその時のヤコブとヨハネ、このボアネルゲ兄弟のですね、言葉は過激ですね。歓迎してくれないって言うんで、喜んで受け入れてくれないって言うんで、イエス様にですね、言うんです。主よ、私たちが天から火を呼び下して、そんなことができると思ったんでしょうかね。彼らを焼き滅ぼしましょうか。まさに雷の子。気に入らない奴は滅ぼしてしまえとですね。その時、イエス様は振り向いて彼らを戒められたっていうその後に、実は新改訳聖書の欄外55節の終わりに米印がついてまして、欄外として異本。他の写本の中にこういう言葉がついている写本がありますよ。と言って引用してくれています。興味深い言葉ですので読んでみましょう。 そして彼は言われた。あなた方は自分たちがどのような霊的状態にあるのかを知らないのです。人の子が来たのは、人の命を滅ぼすためではなく、それを救うためです。あなた方は自分たちがどのような霊的状態にあるのかを知らないのです。ヨハネもヤコブも、あの悪霊を追い出しているのを見て、やめさせたこの場合も、イエス様を歓迎しないサマリア人を滅ぼしましょうかと言ったこの時も、動機はイエス様に対する熱心さなんですね。確かに彼は熱心なんです。過激なほど熱心なんですが、しかし、そこに、その熱心さのうちにある、見え隠れしているものは彼らの怒り、また誇り、強情、妬み、討伐心、そういった肉的な欲望が、その熱心さのうちに見えているわけです。どうやらヨハネっていう人は、その周りに、その近くに行くとですね、よらば切るぞっていうですね、殺気を漂わせていた人のようです。でもイエス様は、そんなですね、どうも近づきがたい、殺気を漂わせる、ヨハネや、また弟子たちを、恵みの福音、愛の福音をですね、持ち運ぶものに変えようとですね、今しておられるんですね。残念ながら、今は、ヨハネは苦い、酸っぱいブドウやリンゴみたいです。でも、イエス様は今、苦いから、今酸っぱいからと言って、彼らをもぎ取って捨てることはしません。もし、リンゴ園の人がですね、まだ青いうちにですね、取ってみて、味わってみて、うわ、なんていう苦い、なんていう酸っぱいリンゴだって言うんで、こんなやつは、ものは捨ててしまえと言って、全部捨ててしまったら、収穫ゼロになってしまうわけです。まだ苦いんです。まだ酸っぱいんです。でも、時間をかけて育てるとき、いつか熟して甘い実になることを、知っているから忍耐を持って育てるわけです。イエス様もそうなんですね。私たち、本当に苦い酸っぱいものをいっぱい持って、そんなものであることを、本当に自分で自分のことをよくわかります。でも、イエス様はじっとですね、耐えて、そんなヨハネをご自分の弟子として今もしっかり身元に置いて忍耐を持って育てておられることをですね、なんていう大きな恵み、感謝でしょう。そして確かにヨハネは、後には愛の人と言われる、本当に愛の人に変えられていった。素晴らしい甘い実を実らせる熟したものになったのですね。イエス様は、マルコによる福音書、9章に帰りますが、互いに和合して暮らしなさい。私たちも、広い心、他の人を受け入れる、そういうですね、心をいただいて、和合する、和合して暮らすことのできる、そういうものに変えられたいです。イエス様が、私が来たのは、滅ぼすためではありません。救うためです。ヨハネはあなたを見ていると、本当にですね、気に入らないものは滅ぼしてしまえ。自分の仲間でないものは黙らせてしまう。あなたの姿を見てると、他の人を生かすよりは、救うよりは、滅ぼすような、壊してしまうような、そういう生き方です。でも私は、滅ぼすため、壊すため、殺すために来たんじゃないんですよ。育てるため、生かすため、救うために来たのです。私たちも、そんな心、他の人を生かすものにされたいです。イエス様は41節であなた方はマルコ9章41節キリストの弟子だからというのであなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。水一杯でも他の人を生かすために差し上げる。どんな小さなそれがことであってもそれは主に覚えられるということをですね主から教えられたいです。しかし残念ながら、私たちは他の人を生かし、立て上げるよりは、他の人を壊し、他の人を殺し、 他の人をつまずかせることの方が、なんと多く、たやすいことでしょうか。42節。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでも、つまずきを与えるような者は、むしろ大きい石臼を首に結えつけられて、海に投げ込まれた方がマシです。ああ、本当にですね、このような御言葉を前にすると、震えが来るような言葉です。イエス様を信じる小さい者、弱い者、それを一人でもつまずきを与えるようなら、大きな石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシだ。イエス様はそれほどに小さい者たちを思い、そのつまずきに大きな関心を持っておられるわけです。私たち自身のうちに、ヨハネやヤコブじゃない私たち自身のうちに、他の人をつまずかせるものがあることをしっかり覚えたいです。しかしイエス様は、42節で他の人につまずきを与えないようにとですね、命じるだけじゃなくて、43節から後で、自分自身を自分でつまずかせるような、そういうことのないように。他人をつまずかせるだけじゃなくして、自分で自分をつまずかせるものがある。それに対してしっかり対処していなさいと教えるのです。私たちは他の人をつまずかせないように、細心の注意を払わねばなりません。でも、同時に、自分自身もつまずくことがないように、自分自身のうちにあるつまずきの石、自分で自分の石につまずいてしまう、そういうですね、石を取り除いておかねばなりません。私たちはすぐに自分自身の不信仰や、罪によってつまずいておきながら、それを自分のせいではなくして、他の人のせいにして責めてしまう、そういう性質を持っています。でも、イエス様はこのところで、43節、もし、あなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。もし、あなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。もし、あなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。どんな犠牲を払ってでも、あなた自身をつまずかせる、そのものを、きっぱりと、切り捨て、えぐり出し、それをあなたから取り除き遠ざけなさい。両手揃って、両足揃って、両目揃って、ゲヘナに入り、ゲヘナで、無事に食い尽くされながら、また尽きることのない火の中で苦しむよりは、片手片足、片目を失ってでも、命に入る方が、天の御国に入る方が、ずっといいことです。ゲヘナ。そこでは、内側には宇治が湧くって言うんですね。本当にですね、私たちが地獄に落ちた時には、もし落ちるならば地獄の中で内側に宇治が湧く。これはどういうことですか？イエス様のラザロの話の中でよくわかります。地獄に落ちたあの金持ちは、地獄の中で本当にですね、宇治が湧いたように後悔をし、本当に悔やんで悔やんで悔やんで悔やんで、どうしてこんなところに来たんだろう、どうしてあの時にあれをしておかなかったんだろう、あれをあの時信じておかなかったんだろう、ああもしかしたら私の兄弟たちもここに来るかもしれないと、ずーっと悔やんで悔やんで悔やんで悔やんで、それが地獄の一つの姿です。まさに宇治が内に這いながら食い尽くすように、そんな風にそれが永遠に続くというのです。そして火が消えない。イエス様は、そんなことになるよりは、手を失っても、足を失っても、目を失ってでも、命に入るように。この御言葉は、私にとっては非常に忘れられない大切な御言葉になりました。自分自身に、つまずきを与えるものに対して非常に甘くいい加減に扱い、自分につまずきを起こさせる手を惜しみ、足を惜しみ、目を惜しんで歩んでいた、そんな時、この御言葉が本当に迫ってきたんですね。 その話を何度もさせていただいてますけど、25、6年前でしょう。伝道者としてスタートをしたのが、ちょうどこの御言葉によって扱われた。それがきっかけでした。その時、輪島にいまして。そして、お正月の時に、軽井沢からキャリコっていう先生がいらっしゃって、そして、この先生あんまり日本語上手に話せないっていうんで、誰か通訳をしてください。でも、通訳したことはなかったですけど。じゃあ一回練習させてください。リハーサルをして、その後でだったらやってみましょう。ね。その時、ジョイちゃんは、何年前ですか。はい。まだ赤ちゃんだったでしょうね。輪島の教会のですね、2階の小さな部屋にキャリコ先生と2人で向かい合って、そしてキャリコ先生はですね、リハーサルですから私と1対1で話してるんですから、まあ、静かに話すればいいのにですね、説教と同じように目をクリクリさせながら大きな声で実際入りで話をされて、この御言葉。あなたの右の手があなたに罪を犯させるならば、それを切り捨てて捨てなさい。両手揃って地獄に行くよりは、片手失ってでも天国に行く方がいいです。あなたの右の目があなたに罪を犯させるならば、それをえぐり出して捨てなさい。両目揃って地獄に行くよりは、片目失ってでも天国に行く方がいいです。あなたは、あなたに罪を犯させる右の手をいい加減にしてませんか？あなたの足を、本当にいい加減にしてませんか？あなたは罪と戯れていませんか？罪を恐るべきものとして、本当にそれを憎んで、それを切り捨てて捨てていますか？罪を徹底的に処分しなさい。怖い怖いメッセージをですね、キャリコ先生してくださったんです。でも、そのメッセージを聞きながら、ああ、この説教は私に対する説教だとですね、本当に迫られて、いい加減にしていた罪、自分の心の中にこう隠し持っていた様々なですね、罪をですね、その時本当にありありと光を当てられて、ああもうこれを処理しないまでは、してしまうまでは平安が返ってこない、そんな状態の中で、集会終わるとですね、もうすぐに下宿に飛んでいってですね、そこで神様の前にうっぷしてですね、うつ伏して、一つ一つの罪のお詫びと、ただ神様の前でお詫びするだけで済む祈りと、罪の悔い改めと、実際に謝らねばならない、実際に弁償しなくてはいけない、そういったものを一つ一つ思い出してですね、罪の処分をされた。それが、実は、伝道者としてのスタートになったんですね。そのことが、こんなものだけども、神様、用いてくださるんだっていうことの確信に導かれていったんですね。皆さん、この御言葉は、厳しい言葉として臨んできますか？有名なクリスチャンの作家、プロテスタントの信仰を持っていたですね、クリスチャン作家に椎名林蔵っていうですね、人がいます。この椎名林蔵はですね、この御言葉について、この御言葉を読むとき、私は、この御言葉に表されている神様の愛と恵みに感激して涙なしには読めないって言うんです。皆さん、震え上がって怖い、恐ろしいと思うようなこの御言葉が実は椎名林蔵にすれば、これほどまでに愛されているのだ、と、感じさせられる御言葉だって言うんです。私はその椎名林蔵の言葉に触れたときに、椎名林蔵はどんな風に聖書を読んだんだろう、一体どういう捉え方をしたのかなと、ずーっとその言葉が引っかかって考えさせられていました。厳しいだけの、恐ろしいだけの言葉として、そうじゃないって言うんですね。そうじゃない。実はこの御言葉をよーく見ていくときに、イエス様は、あなたに、私に、私たちに、約束されているものがどんなに素晴らしいかをここで強調してるんですね。43節で、フグの実で命に入る方が。45節で、片足で命に入る方が。47節、片目で神の国に入る方が。命に入り、神の国に入る。この神様がイエス様の十字架によって私たちのものとしてくださった命、神の国、その豊かさ、その祝福、それは、どんな犠牲を払ってもよい。どんなに犠牲を払ってでも、決して失ってはならない。価値あるものなのだ。この言葉が強ければ強いだけ、 激しければ激しいだけ、実は私たちはそれほどまでしてでも、その命を決して失ってはならない。つまずいてはならない。私たちは人生にこんなにも価値ある目標、ゴールが、罪と戯れに、自分のうちにしっかりとですね、つまずきの意志を持ちながら、平気で生きているっていうことは、実は、この命の豊かさを知らない。神の国の豊かさを知らない。イエス様は、この目標から、この約束から自らを反らせる者に対しては、厳しくあれ。箴言の27章っていうところに、5節6節に、あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。あなたの右の手を切り捨てなさい。足を切り捨てなさい。目をえぐり出しなさいっていうその厳しさっていうのは、実は愛の真実からの、イエス様の本当に激しい私たちへの愛から表されているんだということを覚えて、私たちはその愛の厳しさをしっかり今日受け止めたいのです。今日、全体から引き出されるメッセージはこれです。自分自身に厳しくあれ、そして他の者に寛容であれということです。ヨハネ、いやまた他の弟子たちもみんな、自分に対しては本当に寛容です。しかし、他の者にはなんと厳しい姿で今日見えてきたでしょう。自らに対する厳しさ、実はそれが五十節の塩で例えられているんですね。実はこの49、50節というのは新約聖書の中でもピカイチに難しい、解釈するのに難しい箇所で、これが一体どういう意味なのかがですね、非常に議論をされているんですが、でもその中で最も妥当と思われる意味は、この50節の終わりの方に、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。なち、自らに対して、本当に厳しいあり方でいなさい。それが、この有力な意味としてですね、挙げられています。ややもすると、自分自身に対して非常に厳しい生き方をする。それは素晴らしいことですけれども、しかし自分自身に厳しいっていうことが誇りになって、他者にも厳しいっていう形で出てしまいます。自分に厳しいだけ、他の人にも厳しく当たってしまう。それが、こう、厳しさや気難しさになって、態度に出てしまいます。でも、イエス様は、自分自身のうちに塩気を保ちなさい。自分自身に対しては、厳しくありなさい。どんな痛みがあってもそれを金繰り捨てるような厳しさを持って罪に対して自分の自我に対して対しなさい。しかし、互いに、そして互いに和合して暮らしなさい。他の者に対しては本当に和らぎなさい。文語訳聖書、とても私はここは好きです。文語訳聖書では、何時ら心の内に塩を保ち、かつ互いに和らぐべし。かつ互いに和らぐべし。今日、イエス様から、そんな生き方、イエス様ご自身が持っていらっしゃったそんな生き方を、ぜひ学び取って、平和を作り出すもの、このような時代だからこそ、私たち自身から、そのような平和を作り出すものとして生かしていただきましょう。お祈りします。天のお父様、今朝また、あなたご自身の御言葉を紐解きながら、そこにありありと描き出されている、弟子たちの、自己中心的な、また、排他的な、党派心をすぐに表し、すぐに怒りに任せて行動してしまう、イエス様への熱心という隠れ蓑に隠れて、自我むき出しの姿を見せられましたが、しかし、それは他の誰でもない、私自身の姿であることを本当に示されますが、どうぞ憐れみ、許し、清めてください。イエス様はそんな、 弟子たちの姿を戒めながら、あなた方は自分たちがどんな霊的な状態にあるのかを知らないと、どうぞ、立派な隠れ蓑に隠れて、本当に肉むき出しの生き方を、私たちがしていることをどうぞ示してください、教えてください。そしてどうか、自分自身のうちに塩気を保ち、互いに愛和らぐことのできる、神様、広い心、私たちにお与えください。決して、他を裁くことのできない、恥ずかしいものであることを覚えながら、自分自身のうちにつまずきの材料をいっぱい抱えて、つまずこうとしてしまう、そんなものであることを覚えて、しかし、私たちがあなたから与えられている命が、与えられている神の国がどんなに価値あるものであるかを、どうぞ私たちにさらに悟らせてください。決して私はつまずいてはならない。決して私はこの命から断たれてはならないと、イエス様が命を懸けて救ってくださったその救いを決して私は失うことはしまいと、神様、その心、その熱心、その思いを心の中にかき立ててください。そしてそれから私を引き離すものを本当に激しく憎み、それに厳しくあることができるように、どうぞ導いてください。私たちの心に、私たちの生活に、私たちの言葉に、私たちの生き方の中に表されている、抱えている自分のつまずきの材料、どうぞきっぱりと断ち切ることができるように、どうぞ許してください。そして、他の人たちに対して本当に柔らかい、広い寛容な心をどうぞ与えてくださるように、心からお願いをいたします。こんなに苦い、こんなに酸っぱい実を、しかしあなたは、見捨てないで、もぎ捨てないで、しっかり包んで、甘い実に、いつの日か変えてくださる、その約束の上にありがとうございます。こんな私たちにも望みがあることを感謝します。どうぞ、お一人お一人に、あなたの御手を伸ばし、今週の歩みの中でも、どうぞ様々な人々の、との出会いの中で、様々な状況の中で、主よどうぞ私を甘い実にしてくださいと、私は苦い実ですと、本当に悟りながら、主に呼び求めることができるように、感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。